からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社コスモシップ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、3月も半ばになりました。高知だったでしょうか、桜がこうつぼみが膨らんだという、天気予報などで天気予報士の方がおっしゃってましたけれども、京都のこの桜の開花、今年も早いんではないでしょうか。今日は少し雨模様のお天気となっています。さあ、今回はお仕事入門消防士編、そんなテーマでお届けしましょう。皆さんが普段お世話になっている私もそうです。消防士さんは一体どのようなお仕事をされているのでしょうか。皆さん、今日明日あたりから春休みになりますので、ぜひ、子どもさんと一緒に再放送の時は聞いていただけたらと思います。お越しいただきましたのは京都市中京消防署第一消防隊隊長、まずは、都築明さんです。都築さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。そして、同じ第一消防隊副隊長でいらっしゃる田中一平さんです。田中さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
中京消防署って堀川、三条どのあたりにありますか。堀川大池ですか。
そうです、堀川大池の南西角にあります。
はい、南西角、はい、いつもそちらに常駐してらっしゃるということでしょうか。
はい、そちらが勤務場所になってます、
ね、そうですか。はい、はい、田中さん、なんか嬉しそうな顔。
もう、緊張します。
そうですか、
はい、よろしくお願いします。はい、
この第一消防隊、ということは第二があったり第三があったりするんですか。都築さん、
はい、中京消防署の方には第一消防隊、それと第二消防隊、
はい、
そして指揮隊。
指揮隊、
はい、
どんな字を書くんですか。
指揮者の指の、
はい、
指揮する指揮ですね。
はい、はい、
の指揮隊と救急隊がございます。
はい、そうなんですか。指揮隊って何なんですか。
火災で、指揮を取る役割の消防隊です。
その指揮隊の方も消防自動車に車に乗ってらっしゃるんですか。
そうです、赤色の消防車に乗って出動します。
消火活動をされる消防自動車と指揮隊の車は別なんですか。
あ、別です。
ほう、そうすると何のためにその指揮隊があるかというと、なぜなんですか。消火する消防自動車以外に指揮隊がある理由って何なんですか。
火災がありますと消防車が、はい、十数台出動します。で、連携を取って火災を鎮圧、
はい、
鎮火させるんですけども、
その、
指揮を取るという言いますか。
そうするとこう物を俯瞰で見る、全体を見ている、そうですね、
はい、
そういうもうやっぱりそれぞれ の消防隊の方はご自身のグループのことを考えるということだから、全体を見る人がやっぱり火災現場では必要なんですね。指揮隊、初めて、はい、聞きました。
まあ、その、はい、指揮隊が、現場の最高責任者という形になりますね。
そうなんですか。はい、そうするとその指令はそこから来るということがやっぱり、
は
い、
指令は指令センターから、指令が流れまして、
はい、
その指令の通り、私たちは出動して、
はい
はい、
指揮隊も、で現場は指揮隊の方が、
はい、仕切るという形ですね。
なるほど、はい、やっぱりそういろんな立場の人がおられるから、そういう、全体を見るということも必要なんですね。
はい、
消防署、
はい、
結構、
はい、
何聞くのという顔ちょっとなかなか 普段はなかなか大変なお仕事をされてますから、こういう、こうスタジオで話するってなかなかないですよね。
そうですね、
緊張してますね、はい、
そうですか、
打ち合わせと違う質問がいきなり来たんでちょっとビビっております。
そうですか、どうでしょうか、消防署、例えば放送局でもアナウンサーがいれば、
はい、
エンジニアがいれば、
はい、
総務の人もいるしという、はい、いろいろ仕事がありますけれども、
はい、
消防署はどんなふうな仕組みになってるんですか、鈴木さん。
はい、各行政区に消防署がありまして、市役所の、
はい、
市役所の北側に消防局の本部がございます。で、各消防署は総務課、予防課、そして警防課に分かれて勤務しています。
はい。
はい、予防課は火災業務に特化した業務で、我々警防課に所属しておりまして、
警防課。
はい。
はい、
警防課は3交代で24時間体制で出動に備えています。
その警防課というご担当は、私たちがイメージするまさに消防士のお仕事、は
い、そうですね、現場対応の、部隊ですね。
ああ、そうですか、はい、警防隊っていうんですか。
警防課の消防隊ですね。
あ、警防課の消防隊、はい、ああ、なかなか難しいですね、はい、そうするとこの火災の予防に、それをご担当の部署、それからそういう、消火活動が中心の、消防隊も、
はい、
まあ、大きい、やっぱり人数的に一番多いのは消防隊なんでしょうか。
消防隊が一番隊の中では、多いですかね。それ以外にも、まあ、救助隊とか、
はい、
まあ、先ほど言いました指揮隊とか、で救急隊もあります。
ほうほう、はい、そうですか。この第一消防、第二と第一があるって伺いましたけれども、
はい、
鈴木さんが隊長で、田中一平さんが副隊長、
はい、
この第一消防隊ってそもそもどんな感じなんですか。
第一消防隊は、消防隊の車にもいろいろありまして、
はい、
ポンプ車もあれば水槽車で、はしご車もあるんですけれども、
はい、
私たち第一消防隊、中京第一消防隊は水槽車っていう車を扱ってまして、
はい、
車の中に、水槽がありまして、1500リッターの。で、その水槽の水を活用して、火事に対応するっていう形で。
そうなんですか。はい、まずは、その、消火栓などの、はい、水を使う前の、
はい、
その消火が初期消火というか、
はい、
それはその水槽車っていうんですか、
はい、
1.5トン、
1.5トン、はい、はい、そうです。
それってどれぐらい の時間の消火が可能なんですか。
放水の時分でいうと、
はい、
例えば、一線放水するという形ですと、
はい、
まあ、約3分ぐらいしかもう持たないです。
あ、そうですか、はい、でも、はいはい、その3分間がある意味大切とも言えると。
その3分間の間で、まあ、水がなくなりますんで、
はい、
他の隊に、水利、まあ、消火栓とかですね、ついていただいて、ついてもらって、
はい、
で、うちの、消防車両に水を補給してもらうという形で、はい、
そ,
だその分、例えば火災があれば火災の近くまで、消防車を持ってきて持ってこれることができますので、
消火栓が近くになくても、
そうです。
その水槽車であれば、
はい、
火災現場の間近に行けると。
そうです。はい。はい、で、その分、ホースを伸ばさなくても
いいですし、すぐに消火活動ができるということですね。はい、もうそういう重要な、そのある意味車担当がこの、第一消防隊ということですが、
はい、
運転されるのはどなたとか決まってるんですか。
運転の資格がありまして、もちろん普通乗用車とか、
はい、
中型とか大型とかいろいろありますよね。それの資格も、もちろん必要なんですけれども、うちの方で、運転の資格の、等級がありまして、その等級を持てないと運転資格がないですね。
そうなんですか。はい、2,3 日前のワイドのニュース番組で、
はい、
そういう最近の消防士さんの、はい、運転の訓練の様子をニュースで 応援されてたんですが、
はい、
最近の若い方は、
はい、
あの免許を持たない人もあるし、
はい、
それからペーパードライバーに近い人も
多
いと、
はい、
そうするとなかなか若い、年代層にその運転技術がこう伝わりにくいっていう、はい、なんかそういうニュースの内容だったんですが、
はい、
そういうことってあるんですか？
そういうところもあるんですけれども、あの運転の訓練もできる施設がございまして、そちらで訓練を積み重ねて、はい、消防車の運転の資格を取って緊急事業車を運転するという形を取っています。
あ、そっか、
はい、
あのそのニュースではその駐車縦列駐車とかいろんな練習をされてたんですけども、はい、もっともっといろんな、訓練があるということですね。この消防車を運転しようと思うと、
そうですね、運転
いろんな問題が、
はい、
ああそうなんですか、はい、まあ、あのこの第一消防隊ではあのこの隊長副隊長は役割としては具体的に言うとどんな感じの仕事になるんですか？火災現場にさあ行きましたというところでは、
現場であれば、
はい、
隊長が、どういう活動をしていくかっていう方針を最終的には決めるのが隊長です、はい、
火災現場をの様子を見て、
そうです、はい、はい、で私たち副隊長以下は、隊長の、方針にのっとって行動を取ると活動するという形で、
そうなんですか、
はい、災害現場に対応します。
そうですか、
はい、
そうするとあの都築隊長の仕事は非常に重要ということですね。
責任は重大です。
あ、そうですか、はい、そうすると現場によって臨機応変に物事を判断するという、
はい、
非常に体調ってすごいですね。
そうですね、まあ、災害というのは、まあ、バラバラなんで一緒の災害はなかなかありませんので、
本当ですね、
まあ、はい、その時に、適切な判断ができるように日頃から訓練を常に重ねております。
ああ、はい、そうですか。あのついついこう火災というものをイメージしますけれども、消防隊が対応されるのはそれだけではないですよね。
そうですね、
はい、どんなこう物事に対応されるんでしょうか、はい、
まあ、例えばの話になるんですけれども、
はい、
まあ、建物の中で人が倒れてしまって、
はい、
あの中になかなか入れないと、
ほう、
例えば玄関が閉まっててあの中に入れないとか、
はい、
であとは
それは火災現場じゃなく、
火災現場じゃなくてですね、
はい、
救助という現場になるんですけども、はい、建物の中に倒れておられて、まあ、鍵が閉まってて入れないとか、
ほうほう、
交通事故で車が横転して中で閉じ込められている方がおられるとか、はい、
あとまあカーとかで溺れている人がいるとか、
ほう、
そういうのを救出したりするのが、するのも、私たち消防隊の仕事です。
そうなんですか、
はい、
この中行は鴨川で、まあ、学区でそういう自主防災会の活動をしていらっしゃる方が、はい、鴨川で溺れてる人をなんとかかんとかっていうのも聞いたことありますが、
はい、
そういうことも、
はい、
消防隊の方が対応されるんですね。
はい、はい、そうです。
ということはめちゃくちゃその守備範囲っていうか広いですね。
そうですね、
まあ、そうするといろんな知識が必要ということですよね。
はい、そうですね、
はい、あの皆さんやっぱりそういう専門知識というのを、
はい、
あのやっぱり消防学校とかそういうところで勉強されたんでしょうか？
そういう消防学校でも勉強しますし、
はい、
まあ、その今まで積み重ねてきたこういう事案があったっていうことに関してはその先輩たちの教えを聞いて、
はい、
いろいろ、それに対応した訓練とかをしてますね。
ああ、そうですか、
はいはい、それとそれ以外にも、はい、あの消防学校というのが、南区の方にございまして、そちらで、
あ、南区にあるんですか、
はい、あの各いろいろな災害に対応できるように、
はい、
あの講習という形で現役消防隊員が勉強するという、
あ、はい、なるほど、
形を取っています。
そうすると学校で習うだけじゃなくてやっぱりこう更新される、
そうですね、
いろんなことが
出てからもいろんな、はい、いろんな
新しい情報をやっぱり、はい、入手するっていうそういうことですね、
はい
はい、なかなか大変なお仕事ですね、はい、そしてこの中行消防署もうまさにあの京都の真ん中というわけですけれども、あのどうでしょうか、この中行区はなかなか 大変なんじゃないかなと、都心部とまあ言えると思うので、
はい、
特徴としてはいかがなんでしょう、どういう特徴があるでしょうか。
まあ、
中さん、
そうですね、中京区は、まあ京都市を代表する、まあ、先ほどおっしゃられた通り市街地で、はい、まあ、オフィス街もあって、
そうですね、
で、まあ、オフィス街やし高層ビルも建ってますんで、
はい、
で、まあ、それも高層ビルもあるんですけど、まあ、ちょっ と,、外れたというか、まあ、商店街とかもありまして、なかなかこの、木造建物の密集地っていうのがありますんで、まあ、それらの、地域にもいろいろ対応しないといけないので、まあ、なかなかその難しいというか、いざ火災が起きた時にはそれ相応の対応しないといけないので、難しいところではあるかなと思います。
はい、
はい、
あの中京区 の, あの23学区自転車で全てあの回ったことあるんですけども、
はい、
あの地域によって全然違いますよね、道幅とか。
そうですね、
はい
はい、
それから商店街などでは、例えばポント町などは通路が大変狭いですし、
はい、
この商店街だけでもいろいろあるし、
はい、
大型店舗もあるしと大変ですね。そういうやっぱり、
はい、
普段の予防的ご指導というのも結構重要ということですね。
そうですね、はい、
そうですか、はい。さあ、ちょうど時間が半分ぐらいになりましたので、
あ、はい
はい、あのここでちょっと休憩します。
はい、よろしくお願いします。
京都市中京消防署第一消防隊隊長都築はかるさん、そして第一消防隊副隊長でいらっしゃる田中一平さんにお話を伺います。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
あの気になりますのが、もう本当にこう業務というか、その範囲が多岐にわたって、最近はこう豪雨災害とかいろんな想定、地震も想定しないとダメですし、大変だなと思うんですが、
はい、
まず消防士さん の,、
はい、
あの日々の勤務って、この業務どんな一日なんでしょうか、田中さん。
はい、まあ、あの先ほどにも説明ありましたけれども、
はい、
消防署には、まあ、3つの課があるんですけれども、
はい、
総務課、予防課、警防課、
警防
課で、私たちは警防課に所属していますので、はい、その警防課の、どういった形で働いているのかっていうのをちょっと、ご紹介したいと思います。
24時間1日って、まず勤務体系ってどうなってるんですか。
はいはい、
8時間交代とかそんなんですか。
ですね、私たち警防課は朝の8時半から、
朝の8時半から、
はい、次の日の8時半までの24時間体制で
24時間、
はい、勤務しています。でまた次の日になれば違う チームといいますか、
はい
はい、
それは
形で
第一消防隊ですか。
中京消防署 の, その消防隊、
第二
消防隊、救急隊あると思うんですけれども、それの、
消防車と救急車に乗ってるものは全て24時間勤務で3交代で勤務しています。
ああ、
はい、
そうなんですか。その24時間勤務って想像もできないんですが、はい、それ大丈夫なんでしょうか。
その中にも、はい、休憩時間もありますんで。
休憩できるんですか。
はい、休憩時間が設けられてますんで、
はい、
休憩時間は休憩して、で仕事するときは仕事して。
そうなんですか。
はい、
はい、まあ、休憩時間も災害があれば出動する体制で。
それはそうですよね、はい、例えば大きく分けて、その24時間ってどんなふうに割り振られてるんですか。この時間は何々してるとか、はい、そういう主だったその仕事内容ってどんなんですか。
そうですね、
何してあるのかな、と思うんですが、
8時半に交代しまして、まず、はい、消防車、救急車の点検を、 まず一番にします。ああの災害に備えて、
やっぱり朝は、はい、一応始まりは始まりということですね。
そうですね、うん、で始まりで車両の点検と機材の点検、
はい、
あのいつ災害に出ても対応できるように点検してます、
はい、そうですか、
はいはい、でその後、まあ、夕方の5時ぐらいまではあの災害現場以外でも業務がございまして、
はい、
あの各担当学区を火の用心で回らせてもらったりとか、はい、消防団の方の、指導をさせてもらったりであるとか、
はい
はい、で、その昼間の空いてる時間で訓練をしたりもします。
そうですか、はい、本当にこう気が休まるっていう休憩もありますっておっしゃいましたけれども、あまりこう気が休まる、私たちが考える休憩とは少し違うなっていう気がしますね、
はい、
ほう、そうすると24時間勤務して2日休むみたいな感じですか。
そうですね、あの翌の8時半に勤務が明けて非番になりまして、その翌日は、休日です。そして休日の次の日がまた24時間勤務ということですね。
まあ、基本的にそうです。あのサイクルはいろいろあるんですけれども、はい、1日働いて2日休みという形ですね。
ああ、はい、そうですか。いやいやいや、大変ですね。はい。さあ、そして、まあ、消防団の方のそういう火の用心なんかもついて行っておられるんですね。あの火の用心っていう夜9時ぐらいに、はい、よく回ってらっしゃいますけれども、はい、そういうのも消防署員の方が同行されてるんですか。
同行はしてないんですけども、
はいはい、ああそうですか、はい、まあ、この24時間の勤務、それからその業務内容を伺うと、本当に知識、体力、すべて、そしてこの隊としてはチームワーク、すべてが必要という、なんかオールマイティじゃないとできないですね、この仕事は。どんな感じですか。
それを目指して頑張ってます。
そうですか、はい、はい、どうでしょうか、田中さん。なかなかこの放送で話すっていうことはないと思うんですけども、
はい、
隊長としての都築さんっていうのはどういう隊長ですか。
はい、そうですね、非常に現場対応が、私たちの警防課の最大の、まあ、はい、任務なんですけれども、現場活動ではもう、迅速な判断を、迅速かつ的確な判断をして、
はい、
で私たちはそのそれに沿って活動する、
はい、もう隊長に任せといたら
もう、はい、
大丈夫っていう、はい、安心できる、
安心感が、はい、もう
ありがたいですね。
もう、はい、
はい、どうでしょうか、副隊長の
田中一平さん。社交辞令ありがとうございます。
副隊長の田中一平さん、もうちょっとこういうとここうしてほしいなっていうところありますか。
いえいえ、もう、はい、もう十分やってもらってますんで。
そうですか、
はい、ありがとうございます、
は
い、
そうですか、はい、そして、都築隊長は以前119の通報をこう受信する消防局指令センターに勤務されてたというふうに伺いましたが、
はい、
最近その119をする受ける受信する件数って増えてないですか、近年。
そうですね、増えてますね。
そうですか、はい、それはあまり増えたら困るとか何かあるんですか。
まあ、困る、まあ、少ない方が、ね、いいのはいいんですけども、はい、まあ、それだけ需要があるということで、まあ、
こういう時にという、はい、何かルールみたいなそういうことってあるんでしょうか。
119番を受ける中で一番多い通報が、まあ、救急の通報になりますので、
はい
はい、で緊急性があると判断されれば、
はい、
もう119番で救急車を、
まあ、
はい、要請していただければいいかと思います。
そうですか、
はい、
する側、電話する側は上手なこう伝え方ってあると思うんですけども、
はい、
それいかがでしょうか。
はい、まず119番で受信して一番重要になってくるのは場所、消防車救急車が行く場所を特定しなければならないので、その指令センターというのは京都市の市役所の北側に局の本部の中にあるんですけども、
はい、
京都市内の119番をすべてそちらで受けてますので。
あ、そうなんですか、はい、
まず住所場所をお伺いしますので、
はい、
落ち着いて住所場所を伝えていただければ迅速に 指令につながると思います。
ああそうですか、はい、その緊急性があるからこそ119されるんですから、一刻も早く駆けつける、現場に駆けつけるということが第一になるわけですね。
そうですね、
はい、
でそのために、場所を特定させて、
はい
はい、もう場所が分かればあのお話119番通報で、あの通報者の方と話しててももう指令を打って救急車はそちらの方に向かっているという形になりますので。
そうですか、はいはい、あの田中さんは以前救急隊にもおられたんですね。
はい、
もうこちらもなかなか大変なお仕事ですよね。
そうですね、はい、あの先ほども言いました通り出動の回数が、多いので。
あ、
はい、
日に大体平均どれぐらいってあるんですか。
いや隊員にもよるんですけれども、はい、まあ、中京区は中心になりますんで、救急隊の出動が、各地行ったりしますんで、
はい、
多かったですね。
ああ、はい、そうですか。さあ、時間があまりなくなりましたので、あの中京区、気になる中京区なんですけれども、火災発生件数ってあの増加してるんですか、増えてるんですか、それともあのちょっと減少傾向にあるとか。
はい、29年中の火災件数はマイナス8件ということで、
はい、
減少になりました。総件数は17件、中京区内で17件の火災がありまして、
はい
はい、マイナス8件の減少でした。
はい、そうですか。そしてこれは多分子どもさん向けの、あの冊子かと思うんですが、みんなの消防探検というこういう非常に分かりやすい冊子があるんですけども、この第1ページ目に火災の原因、これが私びっくりしたんですけども、タバコが第一 20%。 これタバコでどうしてこんなに火事になる確率高いんでしょう。
はい、今見ていただいているのは28年中の、火災の位置がタバコということで、
はい、
タバコの火災が、多い原因としまして、まあ火種が、
残り2分となりました。
はい、はい、火種があの可燃物、燃えるものの上に落ちて、火事になるということがございます。ですので、うん、確実な消火を行ってください。
そうするとタバコってあの消えたと思っていても実は火種が残っているということがあるんですか。
そうですね、ですので、灰皿に水を入れていただいて水でしっかりと消していただくということが大事になってきます。
あ、そうですか、はい、私なんかはまあ、そういう水でタバコの吸い殻が全くタバコって吸わないですけども、
はい、
水に浸かってるタバコでも心配っていう気がそんな感じですけど、水にやっぱりつければ大体は大丈夫ということでしょうか。
はい、
そうですか、はい、わかりました。さあ時間があまりなくなったんですが、もう残り1分となりましたが、どうでしょうか、その消防士というお仕事をしておられて、あやっててよかったと思う時ってどういう時でしょう。まず隊長の、
はい、まあ、いろいろな現場、私も救急にも乗っておりましたし、いろいろな火災現場にも、今消防隊で火災現場にも行かせていただいて、
はい、
市民の方々に、まあ、ありがとうございましたと一言お礼言われた時に、まあ、役に立ててよかったなという気持ちで、まあ、消防士冥利に尽きるじゃないですけども、はい、よかったなと思います。
そうですか、はい、やっぱりありがとうって大切ですね、どういう場合でも、
はい
はい、どうでしょうか田中さん、
はい、
やってて、この仕事でよかったと。
そうですね、私たちはその人の命とか、まあ、その助けてくれっていう、声で出動させてもらってるんですけど、その人の命
を預かってるということですね。
そうです、そういう重大な責任が、
はい、
はい、
じゃあご一緒にさよなら、はい、さよなら、
さよなら。